こんばんは。
すみません。こんばんは。
お疲れ様です。はい、乾杯します
。はい。
3月ですね。
はい。
はい、
もう
春めいてきました。
ねえ、東京の方は結構暖かい日が多かったんじゃないですか。
急に寒くなったりとか、
ね、あ、そっか、そ、ね、激しいですよね最近ね。うん、ね、
そう、油断しちゃダメですね。
そう
ですよ。あと日が出てると暖かいけど、
うん、
夜になると急に寒くなったりするでしょ。
そう
ね、
そう
ね、羽織物持っていかない ね、
ね、
うん、
本当に。
お二人はどういう羽織物を持っていかれるんですか。
シャツ、オーバーシャツみたいなのも多いけど、
うん、
なんか今年はでもカーディガンでニット肩掛けかなと思ってます。
ああ、
おしゃれだね。
似合いそう。
僕も真似してそうするわ、ね、
そうしてください、
はいはい、
う
ん、
だって手に持ちたくないですよね。女性ってカバンがあったりするけど、
そうそうそうそう、
男性ってニ
ット肩掛け、僕でもいつもトートバッグ持ってるから。
あ、そうですね、松本さんは大きいバッグ持ってますもんね。
僕にもそう言って割とそう。でもカーディガンちょうどね、うちもね、この放送のぐらいで発売が1個あるんで、それを皆さんぜひ。
ニットで、
ニットじゃない、あのスウェットのね、スウェットのカーディガン。
あ、いいですね、
はい、ゴルフでカーディガンちょっとうち押してるんで。
あ、ゴルフの時もね、プレーしてたら暑くなったり、陰ってたら寒くなったり。そう
そうそう、ゴルフも結構一日あるんで、ね、朝は寒くて、
う
ん、昼から暑いみたいな感じだから、割と温度調整を常に気にしないといけないんで。
確かに。
でも結構そういう需要高いよね、羽織物、
うん、
季節の変わり目の、
ね、
春も秋も、ね、
うん、
活躍できるしね。
確かに、うん、
いくつあってもいい、
ね、
うん、
でかさばらんやつ、
かさばらんやつね、
うん、
確かに、
うん、
そんな前作りましたね。
作りましたね。
さあ、じゃあ今日メッセージご紹介しましょうかね。タコ長介さん、
ありがとうございます。
確か今春改編をもって戦隊ヒーローシリーズがひとまずお休みに入るそうで。
ああ、なるほど。なんかぶっこんで来られた感じだけど。
確かにそんな話は話題は上がってなかったような。でもこれは結構ね、
はい、
うん、
はい、
よく言われてます
よね。そうですね、
はい、話題になってるんですね、
はい。私は毎週火曜日の夜に東映の公式チャンネルで配信されている、
はい、
83年作品の科学戦隊ダイナマンを見ていまして、5人のチームワークや戦隊ロボットの必殺技には素晴らしく感じています。
へ、
今の話かな。
いや、ダイナマンでしょ。あ、さ、今の話でしょうね。
ねえ、レディカムの方々は戦隊ヒーローで一番ハマったヒーローってありますか。
これは難しいね。僕は、
ね、
あのバトルフィーバーってやつする。
いや、なかなかまっちゃんもやっぱり詳しいよね。
ねえ、う
ん、バトルフィーバーって言って、なんかジャパンとかミスアメリカ、あとケニアの人とフランスと
何
やったかなと、
国際
ロシアだ。その5人組のやつがあって、
もう初耳、
初耳、
全てが、
そう、
怖い、こんなマス
ター。そうそうそう、バトルフィーバー。それがまあなんかぶっ飛んでて好きやったな。
1979年、
そんな感じ。もともとはだからほらゴレンジャーだよね、一番最初は戦隊もののね、
うん、僕もゴレンジャーぐらいしか知らない。
まあ、あれがまあ長いこと続いたし、あれでまあ基本的にそのフォーマットができて、
ね、
うん、ほんで最初はそういうまあいわゆるなんていうの、その5人の人らがこう協力してこう怪人を1対5でね、戦うという非常に卑怯なこの、
うん、
数の論理みたいな。
でも手下がいるじゃないですか最初。
手下が ね、
ね、
そうそう、うん、手下がいるけど、そうそう、それで、うん、どこからかそのロボットになるんよね。
そう、あのシャイダーとかシャリバンとか、あれはまた違う。
それはね、宇宙刑事シリーズだから違うのね。
そうそうそう、まだ違うんですね、
う
ん、あれね、
うん、そうじゃなくて、その戦隊ものもなんか 5台みんないろいろこう乗り物乗ってて、うん、合体したらこうなんて巨大ロボットみたいになって、
うん、
敵もだからその巨大化するから、それをまあやっつけないといけないんで、まあ、ロボットでこう戦うみたいな風になったのが何からかな。でもなんかどっかからそれがなって、それがもうすごいあのフォーマットになって、多分今現代に至るまで多分それをずっと、
トランスフォーマーみたいな、
トランスフォーマーじゃなくて、まあ、5台が合体するから、
うん、人が合体するんですね。
人じゃない、乗り物が、
あ、乗り物
が、ね、乗り物が合体して、うん、その人型になるっていうかな、
うんうんうん、
コンバトラー V で昔あったの覚えて
る。あった、それは分かる。
あれと同じよね、
うん、
なんかあの 赤の人が大体頭になって、あとなんか 手足みたいな、手足胴体みたいな、そうそうそう、そういうのが
あれ なんやろうね、その小学校の時やたら夢中になるよね。
うん、何が面白いかなと思うけどね、今考えたら、
ね、今考えたらね、うん、
でも面白かったよ ね、
でもふと我に返っておもろくなくなるよね
大人になっちゃったらね、
中学生とかになっちゃったらね、
繰り返しですからね、こっち分かっててね、
うん、そうそう、でも戦隊ものは僕もちょっと記事読んだんだけど、うん、戦隊ものはやっぱおもちゃの売り上げがすごい悪くて、
最近
最近で、あのあんまり人気がなくなって、まあそうやって休むという話になってるけど、仮面ライダーは逆にすごい人気で、
昔の
今の仮面ライダーはもちろんあるわけよね。
あ、今もあんねんね。
そうで、仮面ライダーはおもちゃの売り上げも好調で、なぜかというと仮面ライダーはあの変身ベルトみたいなのがあって、あれを大人の人が結構買ってみんな遊ぶんだって。どういう遊びか俺もちょっとよく分からんけれど、
変身って大人が
そう結構すごいいろいろ今の変身ベルトってこうなんかギミックっていうのあって、なんかこうなんかいろいろ刺したらこう音が変わったりとか、
じゃあ若い頃子供の頃買ってもらえなかった大人が
自分でっていうことなんかも分からんし、なんか人間の本能にすごい何かがあるんかも分からん
かな、そそられる変身願望とかあったりする、
変身願望なのかな、変身ベルト願望かな、まあね、正確に言うと多分
つけていくとこないですよね、個人で自宅で楽しむんでしょう ね
そういうのが変身あのなんていうの戦隊ものにはないので、おもちゃの売り上げが激減してて言ってたね。
なるほど、それでちょっと考えないといけないんですかね、
おもちゃ会社は。まあ、コスプレカルチャーは絶対あるからね。
あ、そうねそうね、
うん、アニメだろう
が5人のやつやったらなんか5人集めるのはこれちょっとできひんし、仮面ライダー1人でできるかみたいなことなのかな
それあるか、
まあ、それもあるでしょ、うん、それもあるでしょ、ね、それは、
まあ、5人で集まってやってもちょっとそれはそれで困った感じ
も、いい年こいてね、
するしね、
ピンク探すんしんどいとかね、あるかな、
そうよね、
はい、
ポンタさん、
ポンタさん、
お三人さんこんばんは、
こんばんは、
2026年初メールです。すっかり遅くなってしまいましたが、はい、今年もこの番組を楽しみにしていますのでよろしくお願いいたします。応援していますのでこれからも皆さん頑張ってください。
ありがとうございます。
トモヨラブさん、
あ、来たね、いつも
いつもありがとうございます
皆さんこんばんは、トモヨちゃん推しの松本さん、
はい、
先日はトモヨちゃんの早春物語をラジオでかけてくださりありがとうございます。
リクエストありがとうございます。
ご丁寧にね、ラジオから流れる歌声は最高でした。これからも楽しみにしています。
いや、ありがとうございます
ありがとうございます。
いや、嬉しいですね、そういうね、
はいはい、
ねえ、続いては匿名希望さんからです、うん、皆さんはじめまして、
はい
はい、
東京からラジコプレミアムでこの番組を聞かせてもらっています。
ありがとうございます。
すごいね、
そういう憧れの坂田さんが和歌山放送で番組パーソナリティをされてると知ってから聞き始めました。
すいません、こんな
さすが
憧れがちょっとね、こうい
う感じ。坂田さんが和歌山の出身だったこと、和歌山で過ごした子供の頃のお話を聞くことができて嬉しいです。大好きな中森明菜さんの全国ツアーコンサートがこの夏にあるみたいですからぜひ楽しんできてくださいね。
あるんすね。
もうでも諦めたって話を聞きました
その前に争奪戦であろうチケットをゲットしないといけないですね笑い
笑いよ、
よく聞いてくださってる、
聞き込んでくれてある ね
ありがたいです、
ね、
うん、どうか匿名希望さんチケットゲットして坂田さんと一緒に行ってあげてください、
ね、ほんまに取れなかったからねディナーショーは。
もうだってね、もう諦めたんでしょ、ちょっと
諦めたよもう、
ね、
ね、でもまだこの夏だったら
それどう、ちょっと調べてみます、
情報で回ってるから ねもう早めに、
ね、
なんか言ってもね、いっぱい申し込んで、うん、全部当たって全部買わなあかんっていう、 それが結構怖いというかね、
だって1枚ですけど8万とかだった
ね、
うん、
それが何個もあるのか知らんけど当たって3つも4つも来たらね、
うん、3つも4つも来て全部いかなあかん、
ね、でしかも転売とかできないわけでしょ、
できない、
絶対できないですよね、
うん、怖いよね。
1枚で取るんですかいつも。
いやいや
2枚とか
2枚ぐらいで、
うん、1枚の方がでも当たる確率高かったりするのかな、
ね、1枚で2日間よ、
うん、ああそういうことか、
そういう意味で
1名
、うん、もう本気
だって、他の
本気だ、
なんつうの、そのファンクラブに入ってる友達知らないから、
そうね、
うーん、
なかなか中森明菜ライブ行こうって一緒に行ってくれると思うね。
行ってない
よ。僕やったら行くよ。
ほら
入らなあかんよ。
あ、そうなの？
ファンクラブにな、
うん、会員しか買えないんだ、
う
ん、
それってさっきちょっと原田知世さんのファンクラブ入ろうかな、
まずは
ね、順番的にね。そうなりますよね、うん、
順番的にね。
ね、ね、そりゃそうだ、うん、そっか、今年こそ行けたらと願っております。ね、ね、本当にいつもありがとうございます。皆さんメッセージ、ね、どうしましょう、
うん、今日なんか
曲聴いてみようよ。
きます、
うん、前に年末だったかな、うん、年明けたらその東京メロディーという坂本龍一さんの1984年の時のドキュメンタリー映画で、その僕がちょっとディレクションしてるアダムエロペで協賛するよっていう、その、うん、映画がね単館で、うん、まあいろいろ東京ヒットにあったんですけど、うん、3月なんと203で、
あれ
シネマ203で、
すごいなそこ、
ね、スタートしてて、
うん、もうやってるの？もうやってんだね、3月
も
ね。
今、うん、でちょっとね僕ら収録だから、うん、3月ここからのスケジュールは出てなかったんですけど、うんうん、3月は多分やってるはずで、
さすがです。
ねえ、何や203で見たかったっていう気持ちもあるし、
ほんまやね、
うん、でもなんかすごいあのレオス・カラックスの映画を何本もやってたりとか、
うん、そうだよそうだよ、
なんかインスタグラムで拝見してたらなんかめっちゃ盛り上がってるね203。
なんかこの間もなんか僕インスタで見たらさ、うん、あの階段のとこずらーっと人並んでたよ、こんな入るこんな人数入るかなみたいな心配になったぐらい。
うん、だからね、うん、やっぱりこうなん
ね、
うん、審美眼がやっぱりいいし、
やっぱりみんながやっぱりあれを求めてるよね、
うん、思う。そうね、
うん、思った以上にやっぱりみんなやっぱり映画好きよ、
うん、好きよね、うんうん、
本当にやっぱり、ね、あのネットフリックスとかって言うけど、うん、やっぱりちょっと違うね、うん、
そうね、うん、そうね、うん、それでやっぱり AI に勧めてくれるよりも、そういう地元のね、うん、そういう先見ある人が勧めてくれるのに触れたいっていう、うん
ね、だよね、本当に
そういうことです
ね、そう思うで、結構ね僕も思うけど、そのネットフリックスとかで勧めてくれる映画って、うん、ちょっとなんていうか、ちょっといい言葉思いつかないけど、ちょっとまあアカデミックな匂いのするものとかあんまりラインナップない、
ね、ないよね。
どっちかというとエンターテインメントの作品が多くて、ね、ちょっとね僕ら その若い頃にそのなんていうの、目なんていうの、あのミニシアターとかで見てたような映画のチョイスがほぼないやん。
ない、ない。
どこのチャンネル見てもないやん。まあアマゾンプライムでお金払ったら見れたりするんだけど、でもそれをなんかこう勧めてくれる媒体もあんまりないし、うそういう意味ではすごい貴重な存在というか、
うん、ねえ、うん、
と思う。
大体だって僕に勧めてくれるやつなんかさ、うん、なんかスパイ映画が、うん、なんかまあアクション系のなんかとか、ね、まあ、戦争系とか、
うん、そんなばっかりよね。
うん、あとね、まあ、違うベクトルで言うと恋愛みたいなのもあるけど、
はいはいはいはい、
ちょっとなんか割となんだろうな、そうエンターテインメント性が高すぎて、う
ん、もちろんそれはそれで需要があるのも分かるし、ね、見る時ももちろんあるんだけれど、
そればっかりと疲れてまうから ね、
うん、ちょっとわけわからん映画って言うとちょっと語弊あるけれど、うん、ちょっとね、
うん、
ちゃんと起承転結のストーリーがないようなのも見てみたいよ ね、
そ う、 ね、
うん
うん、そういう意味で言うと、ねね、いいと思う。
いいですよね。
いいの揃ってるなと思った。
ちょっと香水さんまた来てもらおうか。
ね、まあ、そういう意味でね、
はい、
うん、1984年の、
あ、ごめんなさい、だいぶ脱線したね。
いやいや、いいんですよ。リリースした坂本龍一の、うん、ちょっとセルフポートレートって曲聞こうかな。
はい、
はい、
なるほど、知ってた、知ってました、
聞いたことある曲、はい、
ね、
うん、
有名ですよね、
うん、そうですか。じゃあ僕も3月ちょっとその203で見てみよう、
ね、
う
ん
う
ん
う
ん、
東
京メロディー、やってるうちに
東京メロディ
ー、
うん、皆さんもチェックしてみてください。
うん、結構あった
203で、
うん、ポンヌフの恋人もやってたし、
やってましたね。
ポンヌフの恋人僕のトラウマ映画なんで。
なんで
昔、
うん、
サラリーマン時代かな、うん、その時好きやった女の子がいて、
うん、
道でばったり会ったよね、
うん、
まあね、
うんうん、
近くで働いてるは知ってたよ、
うん、
道でばったり会って、うん、あーっとか言って、
うん、
ほんで僕帰りやったんよね、
うんうん、
会社から、で向こうも、まあ、向こうから来て、あっとか言って、 嬉しいやん、うん、ほんでちょっと話して「今からどうするんですか？」って、うん、今からあの映画見に行きます」うんうんうん「ボンヌフの恋人」ってあの、うん、昔北浜の三越の上に映画館あったんかな、うん、そこでやるっていうから「うん、あボンヌフの恋人」って知らんかったけど「うん、行きましょう行きましょう僕も行きたいです」って「一緒に行きましょう」うん、行ってみたけど結構ねよく分からなくて、うん、よく分からなくてで多分彼女もよく分からなくて、うん、二人でなんかよく分からなくてなんかちょっと微妙な空気になんかなって。
まあ、フランス映画ですからね。
そうなんよ。でも当時まあね、まあ、今と違ってというか当時まだそんなになんか読解力もそんな高くないし、うん、恋愛の経験も少ないわけで、うん、なんかあんまりちょっとピンとこないまま、うん、うーんみたいな感じで、うん、でそこでもじゃあまたみたいな感じでご飯でも行けばよかったんやけど、うん、なんかそれそういうなんかちょっと苦い思い出が。
それぜひ見てほしいね。
ポンドフルね、うん。今見たらどうか
ってい
うね。
今見たらどうか。
リスキーですね。そういう映画見に行くのね。
ね
映画のせい にするのもあれですけど、ね。
いや若い時分からへんよ。
そう
よ
な。
うん、僕もなんかすごいいいなと思った専門学校の時、うん、なんか19ぐらいの時、うん、一緒に映画行ったのなんかヤクザ映画みたいな見に行ったもん。マフィア映画
が。知らず流行ってたから。
そうあのいやかっこえ良さそうみたいな。
うんどうだった本当それは
ポカーンみたいな。でも結構なんかそのマフィア映画もなんかそういうゴッドファーザーみたいな深い人間模様じゃなくてただマフィアっていう、
なるほどね。覚えてるタイトル、それ
シシリアかな。
へえ、ちょっと僕も知らないけれど。あ、そう。
でその恋は
全く進展せず。
そうだから僕が結構映画を一人で見に行きたいっていうのの原点はそのポンヌフの恋人にあるような気がする。
そうかも、
うん、人と見に行ってなんかね、
なんか取り繕わなきゃいけなくなりません？ その映画の後の空気を。
そうそうそうそう、ねね、であとまあなんていうの、映画見た後に、うん、僕結構こうゆっくりこう反芻しながらこう考えるのが好きなんやけど、うん、横からなんか全然トンチンカンなというか僕とは違う視点のことをわって言われたら、うん、なんかせっかく考えたのがわわって乱れてしまうのもちょっと嫌で、
なるほどね、
映画は一人で見るのがいい、うん、2回目とかはね友達と見に行くの全然いいんだけど、うん、最初のこのゆっくり見終わった後に僕見終わった後に思い出すのが好きなんで、それがねなんか人と行くとね、
まあね、
うん、そういう意味でもシネマ203って一人で行きたいとこじゃないですか。
確かに、
うん、誰か連れて行こうっていうより一人の空き時間ふっとできたり、一、うん、人で見たいって思うときに足が向きますよね。
うん、よね、確かに確かに、うん、
の空間
ね、
うん、
そうか。だからもうペア券っていうの買ったことないわ。
あペア券、
ペア券ってあるやん、
う
ん、
ペア券、うん、
なるほど ね203ね。
そうだしね、コンとかかもね、うん、ペア券で、
そうね、
ペアで大きいポップコーン買って、
ね、
っていう、
あんま記憶経験
ない。俺も経験、まあ、そうね。
映画もちょっと最近よう行ってないな。佐賀とかなんか行った映画。
映画ね、だからその東京メロディー、
あ、そうか、そう、それ行ったって話した。ごめん
それ、うんと、なんかね、うん、年末何行ったかな、
なんだろう、
エディントンへようこ、
どんな映画ですか？
なんかテロリストのお父さんがというやつでしたっけ？
あのね、コロナに、
あ、全然違
う、コロナの
話、うん、コロナの話か、うん、
だからその時に風評被害みたいなのすごいよくあったじゃない。
あ、僕が思ってる映画と、ごめん違ったわ、うん、失礼しました。
その風評被害に対して、うん、なんかこうなんだろうな、都市伝説的に変に信じ込んでいったりとか、うん、変に凶暴になっていったりとか、まあ、それでかき乱されるなんかそういう
人間模様みたいな。
そう
それはちょっと実話に基づいてるんですか？
実話になんとなく、あ、こういうことあったよなとか、
過剰にね、
そうまあ、あのアメリカのね、田舎の舞台なんだけど、でそれでなんか対抗して政治家になるっつってこう立候補したりとか、うんうん、なんかそういう、
まあ、
面白かったよ、面白かった、社会派、今時の社会派。
松本さんも一曲いかがですか？
は
い、
僕もじゃあ、あの、脈絡ちょっとないんですけど、
はいはいはい、
あの最近ラジオでちょっと聞いてよかった、文芸天国っていう
二
人組のバンドなのかな、僕もこれで初めて知ったんですけど、メタモルフォーゼっていう曲があります。 とまあこういう曲で、
はい、メタモルフォーゼ
結構最近の曲で、なんか最近は日本のロックがなんか僕はすごい若い人らのやってるロックがかっこいいなとちょっと思い始めて聴いてるんだけど、これがすごい一番ぐらい良かった。
これもでもこう大きく言うとそっかロックなんだね。
ロックだと思う、すごいロックだと思うな。すごいロックっていうことないけど、まあそんな、
ラジオで
聞きました、はい、たまたまちょっと聞いて、アップルミュージックじゃなくてラジオで聞きました。
いいですね、
いいですね、それはそれで。
そう、ちょっと映画の話なんですけどね、あの、僕ちょっとこの3月にね公開される映画ですっごい楽しみにしてるやつがあって、あのプロジェクトヘイルメアリーっていう、
プロジェクトヘイルメアリー、
これはねあの SF なんですよ。で確かね一昨年かな、その前ぐらいにその単行本上下巻出て、単行本って、あの大きいやつやけど、なんていうの、ハードカバー、ハードカバーで出て、まあちょっと最近の SF ではもう出色の出来みたいで、超人気で、でそれが日本語訳出たんで早速読んでみて、すごい楽しみにしてたやつが映画化になって、あの人なんだっけ、ライアン・ゴスリングっていうね、ゴズリング、あの人がまあ主役で、好きやろ、あの人も今最近映画ばっかり出るよね。
そうやね。
そうで、まあざっくり話を言うと、まあ地球がまあ滅亡の危機にあのさらされてて、それの解決策をある政権まで探しに行くっていう、まあ宇宙戦艦ヤマトみたいな、
ざっくりと予告編見た、
見たやろ、でその予告編の話で結構ね、あの映画の何か所かこう驚くというか、ハッてなるシーンがいくつかあるんやけど、それ全部予告編でやってて、ちょっと待ってくれると思って僕はまあ本読んでるから、オチも全部知ってるけれど、その小説の中でも頭の中でこうイメージ膨らましながらやけど、あ、ハッてなるそのシーンがあるのをとか、あとちょっとそのどういう形してるんかなってすごい想像して見るところとかが全部映ってて、そんなことしてええんかなと思って、
いやそれ以上に見どころがあるってことじゃないですか。
いやまあそうかもわからんけど、結構ね大きな山場の一つだと思うんだよね。最近ちょっとねそういう嫌いあると思う
よ。あるある。だからね、そういう方が安心して見やすいっていう人もいるんや、
なるほどね、
あのサプライズ的なことじゃなくて、ある程度あの、ね、まあ、
予測させるというか、そうじゃないと選んでもらえないのかな、
かも
あたる作品の中で ね、
ね、でもね僕はちょっと予告編見てちょっと後悔した。
もう映像で見ちゃったから、
いや見ちゃったから、まあ、僕の在で頭の中で思い描いてたと、まあ、似たり寄ったりやったけど、まあ、どう描くかなというちょっと楽しみがあったのが、もうその予告編で見てしまったから
予告編というよりはもうダイジェストになってる、
まあそうなんだよね、そういうことだと思う、そういうことだと思う、そうだから、それでまあ安心、まあそうか、そう言われたらそうかもわからんけど、なんかね、
そうなんだ、
でもまあ確かにね最近の予告編気をつけると、そういうのがネタバレじゃないけど、やめてくれよなと思うよねもうちょっと大事にしてほしかった